今日は飯田オブ先生がメッセージを取り継いでくださいます。聖書箇所をお読みいたします。ルカによる福音書19章の1節から10節です。ルカによる福音書19章1節から。イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグアの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしている。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰からでも騙し取ったものはそれを4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。以上です。鉄兄弟は今日救いが訪れた。
本日私たちに与えられています聖書箇所はおそらく聖書の中でも大変有名な内容なのではないかと思いますが、しかしこれが人事ではなく私事として私たち共にこの御言葉に聞き入りたいと願います。人生は出会いで決まるかもとよく言われます。様々な出会いが私たちにはございます。人との出会い、それは様々な気づきを与えるものでもありましょう。人生で最も大切な出会いというのは神様との出会いだと言われますけれども、この主イエスキリストとの出会い、これを通して私たちは自分自身を知ることにもなります。主イエスとの出会いというのは、私たちから探し求めるよりも先に、神様である主イエスキリストが、主イエスの方から私たちの方へと来てくださる、そのように聖書は述べています。10節をもう一度お読みいたします。次のスライドお願いします。人の子は失われたものを探して救うために来た。イエス様は私たちのことを一人一人をご存知であり、探し求めて救うために来てくださる。そう聖書は述べています。ルカによる福音書の先の5章を見ますと、こういう言葉があります。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。ということは、私がこの神様の目の前に、神様の前に立たされたときに、罪があり、また自分は罪人であるということを知らなければ、私は罪人ではないと思っている段階では、なかなか出会えない出会いというものがあるということを聖書は示しているのかもしれません。そのような中、一人の人が主イエスとの出会いを通して劇的に変えられた。これが今日のザーカイの物語であります。聖書の中でも大変よく知られている箇所の一つですので、皆さんもよくご存知でおられると思いますけれども、このザーカイがどのように変えられていったのか共に聞き入りたいと思います。19章の一節にこうありました。イエスはエリコに入り町を通っておられた。エリコという町は大変当時裕福な町でございました。次のスライドお願いします。地理的にも有利でありまして、ヨルダン川に近いところでありました。エルサレムからもそんなに遠くはなく交通の便も良い。そういう中でローマ帝国も注目した戦略的な町であったと言ってよいかと思います。かつて旧約聖書でもエリコの戦いというものがヨシア記に記されていますけれども、このエリコという町はヤシの木の町とも呼ばれていたそうです。交流で 有名であり商業が盛ん。よってローマ帝国も関税をかけやすい、そのようにして支配しようとしていたということが分かっています。ザーカイはそこで徴税人の頭、つまり責任者としてローマ帝国のためにユダヤ人から税を取って、そしてその仕事を全うすることによって生活していました。徴税人というのは当時とても裕福な人たちであったというふうに知られています。当時の徴税人たちは、税金を上乗せして自らの利益というものを享受していました。しかしこのザーカイ、とても裕福でありましたけれども、しかしとても幸せであるとは言い難い、そういうような人であったようです。孤独であったとも言えるかもしれません。19章7節に罪深い男という表現が出てきます。町の人たちはこのザーカイのことを、あいつは罪深いやつだと、そのように評価していたわけです。皆ザーカイのやっていたことを知っていました。そして嫌っていたということが言えます。おそらくザーカイはすでに聞いていたのだろうと思います。主イエスが他の地域で自分と同じ徴税人であったり罪人と呼ばれ、回避され忌み嫌われていた人たちのところを訪れ、その人たちとなんと食事までしていたということ、当時の社会では考えられないような、ありえないようなことをこのお方は行っていた、その噂を聞いていたんだと思います。そのイエス様が来ました。一度見てみたい、どんなお方なのか。自分と同業者である徴税人レビという人も、どうやらお弟子さんになった、そんなことがあり得るんだろうか。しかしザビエルは、ザーカイは背が低く群衆に遮られてイエス様のことを見ることができなかったと記されています。人混みの中に入っていくのも阻まれました。嫌われ者です。ローマに加担した者として、裏切り者とも思われていた彼にとっては、イエス様に近づくことはハードルが高すぎました。敷居が高かったんでしょう。それでイチジクグアの木というのがあって、それに登って上から眺めることにしたとあります。次のスライドお願いします。いろんな絵が描かれてきましたけれども、何かが彼をそうさせたわけです。イチジクの木に登って、その上から眺める、勇気のいる行動であったかもしれない。町の人たちは、あいつを見てみろ、あんな恥ずかしい行動をしてるぞ、そうまでしてイエス様に会いたいのか、なんでこんなところにあいついるんだ、そんな風に思われたのかもしれません。イエス様が通りかかります。するとどうでしょう。主イエス様の方から彼に声をかけたとあります。五節でこうありました。ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしています。あなたの家に泊まることにしていると訳されている言葉、これ直訳しますと英語のマストという言葉になります。今日あなたの家に泊まらなければならない、いや必ずそうしなければならないのだ、というふうな表現です。なぜでしょう。聖書には理由は記されておりませんけれども、しかし主イエスの言動のすべてを町の皆に知らせる絶好のチャンスになるのは間違いありません。今日という言葉が出てきます。これはルカによる福音書のキーワードになるものです。すぐに、そして確実に起こる出来事を表したり、即レスポンスが求められる、そういう状況を表すときに使われる言葉です。いくつか確認しておきたいと思います。次のスライドお願いします。2章の11節に、天使たちが、今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになったこの方こそメシアである、ここにも登場します。4章21節では、そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現した と話し始められたとあります。22章34節はペトロが裏切るというところの場面ですけれども、イエスは言われたとあって、ペトロいておくが今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うだろうとイエス様は述べられました。そしてさらに十字架上でも出てきます。よく言っておくがあなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。この今日という言葉が登場するときに、それは確実であり必ずそうなるという意味、ニュアンスとして使われます。そしてに対して今日私はあなたのところに泊まらなければならない。人々はそれを不思議に思いました。あんなやつのところになんでこの人は行くんだろうと思ったでしょう。しかし6節を見ますと、ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えたとあります。ザーカイのこのリアクションは人々の目を気にするものではありませんでした。もうイエス様しか見ていない、そんな眼差しです。そしてザーカイは自分が望んでいたイエス様を一目見るというその望み以上のもの、求めていた以上のことがこのイエス様と出会うことによって示され与えられていきます。ザーカイのこのリアクションというのは、あの2章の羊飼いたち、アドベントの時によく読まれますけれども確認されますが、天使たちの言葉を聞いて彼らは何をしたでしょうか。急いで行ったとあります。本当にこのことがその通り起こっているのかどうかを確認しに行った。また5章の朝鮮人レビがイエス様に私に従いなさいと言われた時、彼は何をしたでしょう。何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったと聖書は言っています。アンビリーバブルなそんな行動がここで起こります。急いだとか喜んだという言葉が必ず出てきます。しかしここでは信仰という表現は一切出てきません。とか受け入れたとか、むしろその人の行動によってその人の心境というものが表されていると言ってよいかと思います。すぐに行動した、これが受け入れた、喜びに満たされた、そうした人たちの反応を示しているのです。しかし周りにいた人たちはどうだったでしょう。異なる理解を示しています。まあ、いついかなる時でも必ず冷めた見方をする人がいます。ちょっと斜めに構えながら見ている人と言ってもよいでしょうか。不平不満を述べ、理解できない、あの人は罪深い男のところに行って宿を取った、そうつぶやきます。これはマルコによる福音書の14章のあの高価でたっとい香油をイエス様に捧げたあの女性へのリアクションと同じようなものです。イエス様はあの時にその女性がしてくださったことに対して私に良いことをしてくれたと評価します。でも群衆はなんともったいない、なんと無駄なことをしたんだ、こんな1年間分の給料を300万円ぐらいとしていいでしょうか、そんな高価なものをどうしてここで捨ててしまうように使ったのか、貧しい人たちを助けることができたではないか。いつも不思議に思わされますけれども、同じイエス様を見て、同じイエス様の言葉を聞いて、同じ出来事を目の当たりにしているのに、同じ出会いがあるのに、なぜ人のリアクションは異なるのでしょうか。もしかしたら私たちも、これは人事ではないことかもしれません。シュエスのこの言葉を聞いたザーカイは劇的に変わります。この出会いを通して彼の心は一新されます。8節でこうありました。次のスライドお願いします。 しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰からでも騙し取った分はそれを4倍にして返しますと言っています。さらっと述べたように描かれていますが、これは非常に重い言葉です。自分のやってしまったことを認識しています。そしてそれがやってはいけないことであるということもしっかりと認識しています。そして旧約聖書が示すその基準をはるかに超えるこの賠償というものを約束しています。旧約聖書の中ではレビ記の5章16節というところに5分の1を上乗せして返しなさいという言葉があります。つまり 20% の上乗せです。しかしザーカイはそれよりもさらに厳しいことを実行しますと宣言しているのです。モーセがそのことについてこう述べています。これは非常に重たい罪の場合、賠償しなければならないというそういうシチュエーションですが、出エジプト記の21章の終わりのところでこうあります。人が牛または羊を盗んでこれをほふるか売ったりした場合、そのものは牛一頭に対して5頭の牛で、また羊一匹に対して4匹の羊で賠償しなければならない、そう言ってます。もちろんザーカイはそこまでする必要はございませんでした。でもこのイエス様と出会ったことによって、イエス様が自分に声をかけてくださったというそのことによって、さらに自分の家に今日行かなければならないとおっしゃってくださったことによって、自分がどんなに寂しい思いをしていたのかを理解してくださったんだということに、そのことに喜びを感じ、自分の罪、自分が今まで何をしてきたかというのを洗いざらい告白していきます。これはルカによる福音書の一章前の18章に登場してくる金持ちの義員とは真逆の反応でありました。同じ裕福な人です。でもこの金持ちの義員という人はイエス様にこうおっしゃいました。こう言いました。良い先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるんでしょうか。イエス様は実戒から姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父と母を敬えと、そう答えていきます。でさらに、持っているものをすべて売り払い貧しい人々に分けてやりなさい、そうすれば天に宝を積むことになる、それから私に従いなさいとチャレンジします。しかし聖書は言います。その人はこれを聞いて非常に悩んだ。大変な金持ちだったからであると。そして聖書の中でも有名なあの言葉を残すのです。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。富の扱い。これはギリシャ語ではマモンと言います。拝金主義という英語の言葉が、このマモンから来てマモニズムという言葉で表します。これは非常に厄介なものです。しかし、ザーカイは違いました。この富、正しい方法で得た富ではなかったかもしれませんが、しかし、この富よりも目の前におられる神である主イエス・キリスト、このお方のことの方が大事になっていきます。自らの過ちを認識し、それを告白し、そして許されるという体験をここでいただくことになっていきます。主イエスはこうおっしゃいました。次のスライドです。9節10節でイエスは彼に言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから、人の子は失われたものを探して救うために来たのだ。ここにも今日という言葉が使われています。確かにこのもののためにも、このものは失われたものであるが、しかし救いが訪れたんだ。 主イエスの関心というものは、私たちが自らの罪深さに気づくことです。その罪人である私たちに、主イエスはまず声をかけられます。そしてその愛と温かさと親切な優しい言葉によって、人々の私たちの心が揺れ動かされることを望みます。心が新しくされるということを可能になさるお方です。それによって与えられている富、与えられている恵み、与えられている命を正しく用い、神を愛し、隣人を自分のように愛するという、その豊かな歩みへと向かう方向転換を、主イエスは望まれています。聖書は語り続けます。この後、イエス様はどこに向かうでしょう？それは、あの、エルサレムです。それは、私たちを救うために、イエス様ご自身があの十字架へと向かわれるその姿です。ご自身の命を私たちが生きるために、救われるために捧げてくださるという、その前の出会い、それがこのザーカイとの出会いでありました。ザーカイは、そんなイエス様を、まだこの時点では十字架にかかるということはまだ気づいていませんが、そんなイエス様を一目見ようと行動に出て、そして勇気を振り絞って前に出た。そのザーカイにイエス様は答えてくださり、期待していた以上の出会いを、出来事をお与えになったのであります。主イエスの方から近づいてきてくださったのであります。失われた羊が自分自身を救おうと頑張るのではなく、もがいてもがいてそれでもたどり着けない。そんな中で、誠の羊飼いが失われた羊を探しに来てくださったのであります。ザーカイは誰からも受け入れられてもらえませんでした。寂しさがありました。虚しさがありました。でも生きていくためにはこの仕事をしなければならないという葛藤を覚えていたことでしょう。でもイエス様はそんなザーカイを何も言わずにそのまま受け入れ、受け止められたのです。私も周りの人たち、また家族も含めてですけれども、受け入れてもらってるかな？私の居場所、私の命は何のためにあるのかなと思い悩むことがもしかしたらあるかもしれません。ちょっとこれは私自身の個人的な恥ずかしい体験談でもあるんですけれども、次のスライドお願いします。高校1年生の時、アメリカで、英語ができない中で授業を受けておりまして、同級生の一人が大変親切にしてくださいました。そのおかげもあって、なんとか生き延びたんですが、何を勘違いしたのか。私はこの方に、この同級生に手紙を送りました。それがこういう内容でした。Dear 何々。ちょっと名前は割愛します。Do you like me? Yes or no? Please circle one.こんな手紙をいきなり受け取ったらですね、困ってしまうなと思うんですね。多分今あったらもう本当に申し訳ありませんでしたとしか言いようがありませんけれども、その彼女はそれを受け取って、静かに帰られました。答えはないだろうなと思っていたら次の日にその手紙が返ってきました。でそこで、オアに丸がついていました。おそらく彼女はとても悩んだんだと思います。ノーと書いたらこの人は傷つく。でもイエスとも言えない。そんな微妙な中でオアに丸をつけてくれたんでしょう。非常に優しい方だなと思いました。しかし私たちもいろんなところでこの問いというのを投げかけてしまっているのではないかと思うんです。それは相手に対して周りにいる人に対してだけではなく、神様に対しても、神様はあなたは私のことをどう思ってますか？ Do you like me? Do you love me? 言葉にしなかったとしても、そういうふうに思ってしまうことというのはあるのではないでしょうか。しかし神様は王に、また脳に丸をつけるお方ではありません。むしろ、Absolutely yes。だからあなたのために、私は一人子であるイエス・キリストを捧げたんだ。その苦しみを、その十字架の出来事を通して、あなたが許され、永遠の命が与えられ、生きることができるように、本当の愛とは何かを知ることができるように示したんだよ。そうイエス様は、また聖書は述べているんだと思います。神様が私たちを、一人一人を愛してくださっている。そのことは、他の箇所ではこうされています。次のスライドです。イザヤ書の一章。あらえ、身を清くせよ。あなた方の悪い行いを私の目の前から取り除け。悪を行うことをやめよ。善を行うことを学べ。公正を追い求め、虐げられた者を救い、孤児のために裁き、家父を弁護せよ。主は言われる。さあ、論じ合おう。あなた方の罪がたとえ火のようでも、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊毛のように白くなる。神様は、さあ論じ合おうとおっしゃいます。でもその前に、洗え、身を清くせよ。あなたの罪を告白せよとおっしゃいます。次に詩編の32編です。幸いなもの、背きの罪を許され、罪を覆われた人。幸いなもの、主に過ちを咎められず、その霊に欺きのない人。私が沈黙していた時は、一日中うめき、骨も朽ち果てました。昼も夜も御手は私の上に重く、夏の暑さに気力も衰え果てました。私はあなたに罪を告げ、過ちを隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。すると、あなたは罪の過ちを許してくださいました。神様との出会いを通して、このように告白できる、このように言えるようになる。これも神の恵み、神の愛によってだと聖書は述べています。幸いなものよとは、このような認識に立ち、神様と出会うことができる人だということが言えるというのです。そして最後に、テサロニケの信徒への手紙第2の第1章の最後の言葉です。このことを思っていつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方を招きにふさわしいものとしてくださり、その道からによって善を望むあらゆる思いと信仰の思いを成就させてくださいますように。それは、私たちの神と主イエス・キリストの恵みによって、私たちの主イエスの名があなた方の間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるようになるためです。このことをもってというこのこととは、主イエス・キリストが再び来られるというその希望について語っています。そして、あなた方を神の招きにふさわしいものとしてくださるのが神であります。ご自身の力によって、ご自身の恵みによって私たちを作り変え、より豊かに、より輝かしい歩みをすることができるようにとおっしゃいます。主イエスはそのように私たちを招かれます。そして私たちは、私のもとに来なさい。今日救いがこの家を訪れたとおっしゃる方と、この礼拝を通して、この礼拝にて、今、出会うのです。人の子は失われたものを探して救うために来た。そう述べて、私たちを探し求めてくださる方と、この後に続く聖餐の恵みを通して、聖餐に預かることを通して、主と結ばれ、主は私たちと出会ってくださいます。このお方の招きの声に、この優しさに、イエス様から私の方に近づいてきてくださり、私を招いてくださる、その招きに私たちはどう応答したらよいのでしょうか。祈ります。 父、子、聖霊なる神様、あなたの愛と恵みに感謝いたします。御声を共に聞きました。あなたの招きの声にどうか信仰を持ってお与えくださることによって応答させてください。私たちの心をますます変えてください。あのイエス様の十字架の死が私のためであったと気づかされたものとして、あなたによって罪許されたものとして、どうか今週も私たちをこの場から送り出してください。あなたの愛と恵みを一人でも多くの方と分かち合うことができる豊かな日々を送らせてください。私たちを通してあなたが崇められ、あなたの栄光が豊かに輝き表されますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。